皇室論をタブー視することなかれ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃん、
はい、
ようやくね、新しい表現者クライテリオン発売になるんです。
はい、
ね、これ16日、今日14日ね、バレンタインデーですけども、
そうですね、
あさって16日発売でね、
はい、
今回ね、これ4年、丸4年経ったのかな、表現者クライテリオン、うん、クライテリオンっていうのになって、まあ、前回が105記念って言ってね、
ですね、
うん、その西部進先生が立ち上げた、四半世紀前に、25年前に立ち上げてから、まあ、105目ですよと。で、我々表現者クライテリオンが始まってから、僕の代になってから、まあ、4年経って、で4年間ね、これサブタイトルというかね、この雑誌のキャッチが、危機と対峙する保守思想史じゃないですか。
はい、
で保守の議論としてね、まあ、もちろん国防とか、
うん、
それからナショナリズムの話とか、だ日本経済の話とか、まあ、防災、まあ、そんないろんな話してきたんですけど、うん、そういうのってね、いわゆる保守、コンサーバティブって英語で言いますけど、もうちゃんと大切なものを守りましょうっていうのが保守なんですよね。で、大切なものを守るために、まあ、防災もいるだろうし、うん、まあ、街づくりとかインフラも大事だし、で、防衛の話も、まあ、経済の話もみんな大事ですね、ということでね、はい、まあ、この4年がずっとね、保守の重要テーマはずっとこう、拾い上げて議論をしてきたんですけど、一番大事な問題は論じてなかったんですよ。それはね、これを論じるには、かなりね、周到な準備が必要というかね、
はい、
これはね、経験に語るものではないんですけど、だからといってね、タブーにしてはいけないんですよ。だから丸4年経ってね、で、今特にいろんな、愛子さまが、成人になられたりとかね、皇室で、
はい、
それから眞子さん、今だったらね、もう小室眞子さんっていう呼び方になりますけど、元内親王、眞子内親王様がご結婚されたりしたじゃないですか、
はい、
でそれで政府ではね、まあ、いわゆる、まあ、一般には報道なんかでは安定的な皇位継承についての、まあ、有識者会議って、まあ、そんな呼ばれ方しますけど、本名はもっと長いんですけど、まあ、そんな議論が立ち上がったりとかして、いわゆる皇室、あるいは皇統という言い方もしたりしますけど、うんうん、まあ、皇室のお話ですね、天皇陛下のお話っていうのは、実はこれをこうどう、こう、お守りしていくのかという議論。安定的な皇位継承ってやつですね、まあ、政府の言葉で言うと。安定的な皇位継承議論、あるいは皇位が継承するっていうのは別に、つながるだけのことじゃなくて、皇室の品位と言いましょうか、皇室が皇室である根幹のもの、伝統、うん、そういったものも守っていくということも含んでるんですけど、はい、まあ、そういう意味で安定的な皇位継承という言葉が、まあ、広めに考えるとするとですね、まあ、これがね、やっぱり保守の議論の中で最重要課題と、日本においてはね、
うん、
と言えるんですよ。でもね、この4年間語ってこなかったんですけど、まあ、今回改めて、
はい、
まあ、そういう時期でもあると、こういう議論をしていかなければならないということで、皇室論というタイトルで特集を組みました。で、今日はね、この話を、まあ、しようと思うんですけどね、この皇室論、この、まず我々の雑誌の立場から申し上げておくとね、
はい、
安定的な皇位継承には一般的に、いろんな考え方があるんですけど、一般的に2つの議論があるというふうに言う人がいます。
何の議論ですか？うん、
それは皇位継承のやり方でね。
うん、
で一つは男系論。皇位というのは天皇陛下次誰になるかっていうのを繋がっていくっていう、その皇位継承っていうのはそういうことですけど、はい、これ男の方にこう引き継いでいくと。まあ、長男さんおられなかったら、孫の中の長男さんとか、
うん、
なんかそういう、いとこというか、おいごさんだとか、っていう男系で、
はい、
天皇家というものを
繋いでいくと。
これ男系論と、こう言うんです。うん、まあ、男系男子、というのも言い方もありますけど、まあ、男系論、まあ、まあ男系じゃないとダメだと、まあ、もともと2500年とも言われますけど、2600年とかとも言われますけども、うん、 神武天皇っていうの初代の天皇じゃないですか。だからずっと男系で引き継がれてきてるんですよ。女性天皇っていうのもいることも、まあ、あったんですけど、男系で引き継がれてきてると。だから、これを続けるべきだと。これを真っ向から否定する人っていうのは、あんまり僕、聞いたことないんですよ。その、だって、それでずっと来たんだから、それで続けるのも当たり前です。で、まあ、だったらもうそれだけでいいじゃないかっていうことの、僕もこれでいけるんだったらずっとこれで行くべきだと思うんですけど、悠仁様がお生まれになられたじゃないですか。
はい。
ね。で、そのなられる前っていうのは、引き継ぐ男系の男子が、このままだったらおられないという状況になってたわけです。小泉内閣下で。
うんうん、
で、紀子様が、秋篠宮、今だったら皇嗣と、お子さん設けられて、で、女子ではなくて男子の悠仁様がお生まれになって。で、それで、男系男子繋がったなっていうことになったんですけど、もしそうじゃなかったらっていうことを当時考えてたわけですよ。
うんうんうん、
ありえるじゃないですか。
そうですね。
そしたらこのままだったら途絶えてしまうと、
はい、
いうことで、当時議論されてた議論の一つがね、直系に長子に引き継いでいくと、うん、イギリスのエリザベス女王っているじゃないですか。
はい。
だからこう王様の子供、うん、長子ってこう。で、クイーンとかキングであったりとかするんだけど、こう子供にこう引き継いでいくという、
うん、
これ直系論というし、うん、男系男子論の方は、女性、女系容認論という言い方をするんですけど、
はい、
論理としては直系論ということになるんですね。で、この直系論というのが出てきたと。で、男系論の方々は、いや、今、旧宮家というものが、戦後 GHQ によって、まあ、事実上解体、ご本人から抜けられたっていう体裁にはなってるんですけど、事実上 GHQ によって解体されて、たくさんの皇族の方が、おられたんです。皇位継承者ってたくさんおられたんですけど、が、まあ、一般の、まあ、平民と言いましょうか、一般の国民に、なられたんですね、
はい、
で今も我々と同じ僕らと全く同じ立場で日本で暮らしているっていう方が、まあ、たくさんおられるので、まあ、少なくとも20代以下の男系男子と呼ばれるような方は、まあ、10人程度はおられるとこう言われているので、まあ、こういう方に復活していただいたらいいんじゃないかと、
はいはい、
特に GHQ が来てで新憲法化で、数ヶ月、うん、1年半年ぐらいだったですかね、数ヶ月はその方々も皇室におられたんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
だからでだけどそのこの新憲法下で抜けられたので、
うん、
まあいないという状況なんですけど、いやこの現体制 現レジム下でもおられたんだから、いや戻ってもらったらよろしいやんと、
うんうん、
まあ、いう議論がこう男系論としてこうあって、
はい、
したがって安定的な皇位継承をね続けていくためには復活いただくか、
うん、
旧皇族の皆様復活いただくか、あるいは直系制度に仕組みを変えていくか、
うんうんうん、
まあどっちかでないと相当厳しいわけですよね、
うん、
今男系男子の方悠仁様だけじゃないですか。
そうですね、
うん、ね、で必ずそれがつながっていくかっていうと、うんうん、常識で考えていただいてね、
うんうん、現実的にね、
現実的に、
うんうん
うん、どうかってわからないこともあるじゃないですか、
うん、
だからたくさんの方がおられたら行為がこう今まで2000年以上続いてきたものが、まあ、続くなということにも、まあ、なるんですけどっていう問題があるんですよ、
うん
うん、でそれをまあ論じるのが一つの皇室論の、
はあ、
まあ、重要なポイントになって、こういうのをね今ちゃんとタブーにしてね、あんまりテレビで議論しないんですよね。
うん、確かに。
多分で、そういうのだってちょっと、そしたらもうそのまま断絶っていう危機がね、うん、可能性ゼロっていうわけじゃない状況になってるわけですよ。
うん、
だからあえて雑誌で、まあ、取り上げたっていうことで、
はい、
もうちょっとすでに解説申し上げましたけど、できるだけあと残り時間も使って、ここで何を論じてるのかちょっとお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは 車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、公室論をタブー視することなかれ。
うん、まあ、っていう、今ね、まさに言っていただいた今回のこのラジオ番組のタイトル、公室論をタブー視することなかれっていうのが、まあ、この雑誌の中で一番言いたい、まあ、ことなんですよね。うん、
はい、
で、タブー視するじゃないですか。
やっぱり。あんまり しゃべらない方
向ですよね。テレビであんま聞かれないし、うん、で特別な方だけが喋ってるみたいな、
うんうん、
この皇室ジャーナリストとか、皇室の研究を長年されてる方とか、
そうですね、
のお話をお聞きするみた
いな、はい、
まあまあ、もちろんね、経験をお話することではないとはいえですね、タブーになっちゃってるんですよね。
うん、う
ん、それはね、よくないんですよ、タブー視するっていうのはね。やっぱり、あの、いい加減に喋れって言ってんじゃなくて、ちゃんとこうきっちり喋らなあかんということなんですよね。
うん、
それでね、今申し上げましたように、こう、安定的な皇位継承ね。まあ、この問題、まあ、二つの考え方があるっていうふうに今言われてると。
はい、
うん、だから一つは男系男子の今、一般の国民になられた方に、皇位に何がしかの形で皇族に復帰していただくというのと、うん、
はい、一つ目。
それと、直系の、まあ、男子、女子っていうのをちょっと区別しないで、うん、まあ、直系で引き継いでいく、外国なんかでもやるような。
子供が
受け継いで、うん、子供が受け継いでいくと、直接の子供が。うん、で、直接お子さんおられなかったら、まあ、またその順番を決めて、
うん、
あの、弟さんのお子さんだとかっていうふうにこう、うん、まあ、それを基本にして、いくというやり方、うんうん、直系論。
はい。
ですね。まあ、だから、この二つしか論理的に考えて多分、他ちょっと考えにくいんですよね。それで、この間まで、去年の12月までね、去年1年間やってた有識者会議、政府の安定的な皇位継承をめぐる議論についての有識者会議。でも、このまあ2案が提案されてて。で、まあ、基本的には3つ言われてるんですけど、まあ、1つは、女性皇族の方が、
はい、
ご結婚されたと、今回、眞子さん、とか、うん、
はい、
皇族じゃなくなって一般の方になったじゃないですか。
そうですね。
うん、で、それをなくしましょうと。
あ、
ご結婚されても、うん、皇族ですよという、天皇陛下になられるかどうかっていう議論ちょっと置いとくにしても、
うん、
離れてしまったらその議論自体ができないじゃないですか。
うん、
直系で考えるにしても議論自体ができないから、
はい、
その可能性を確保しておくためにも、ご結婚されても皇族でおられるということにしておきましょうと。
うん、
まあ、これが一つ目の提案。はい、で、まあ、二つ目と三つ目の提案は、同じ、この男系論の考え方なんですけど、
うん、
まあ、とにかく、9条以降の我々の国民の方が、皇室に戻りましょうというのが二つ目と三つ目の提案なんですけど、戻り方に二つ、のバージョンが書かれてて、一つはそのまま復帰しますと。
はい。
こう、成人男子とか、まあ、その、あ、皇族ですよと、こうなると。これ、家そのもの復活っていうことも、まあ、あり得るしね。
うん。
うん、まあ、いろんな考え方があるんですけど、今おられる方が皇族になると。
はい。
いうことも議論しましょうと。こう、議論しましょうってことなんですよ。で、もう一つが、今の皇族の方の、皇族じゃないんだけど、男系男子の一般の方の中から、皇族、今の現皇族、そこに養子でもらってもらいましょうと。養子もらってもらいましょうと。まあ、まあ、厳密に言うと、秋篠宮家でもいいんですけどね。
はい、
皇族のところに養子に入ってもらいましょうと。
うん、
男系男子が。そしたら、その方が、皇室のいろいろな、 伝統しきたり風習っていうものをちっちゃい頃からあるいは若い頃がずっと学ばれて、で叱るべき年齢に達した時に、まあ、幼児なので、でしかも男系男子だから皇位継承権もあるし、かつ教育も十分、まあ、同意親戚だから、
はい、
だったらまあなんか そちらの家の家風にこう体に染み込んでくることもあるじゃないですか、
うんうん、
その案が書かれてるんですよ。
へ
え。そのままの復活、養子でお迎えする、ね、うん、女系を容認できる状況にするためにとどまっておいてもらうと、
はい、
でこの3つを考えましょうと、
うん、
いうことが有識者会議のもうすごい濃密な議論があって、それに基づいて、まあ、提案されてると、
うんうんうん、
でそんな話をね、所先生っていう人もいろいろとご紹介いただいてたり、
はい、
でこの中ではね、重要な方に、まあ、重要な方4人に登場してもらってて、女系2人、
うん、
男系2人、
その論者って
ことですね、論者、うん、直系論者2人、はい、男系論者2人で、あの男系論者の中心的な学者の方と、これと男系論すごく主張してる我々の仲間の瀬さんっていう方、
うんうん、
で女系の方は、高森さんっていう女系論、あの直系論をすごく主張されてる学者の方と、うん、
はい、
所先生も女系容認なんですけど、必ずしも皇位継承直系でやれと、やるべきだっていうような言い方をされてるわけでもなくて、そういうことも考えるべきだという言い方をされてる方、うんうん、まあ、そういう格好で、男系女系いろどちらの議論も皆さん、直系男系どちらの議論も皆さん知っていただきたいなということを思ってこれまとめているんですけれど、
はい、
まずね、今言った話どれぐらい知ってました、何パーセントぐらい知ってました、僕今まで喋った話。
そもそもその、うん、愛子様が、
うんうんうん、
その死かまだおられなかった時は、
うんうんうん、
そのまま愛子様がなられるのかどうかみたいな話は知ってました、
うんうんうんうんうん、
でも、その、もともと皇室にいらっしゃった方がいるっていうのも、正直私は知らなかったですし、その方が、こう、復帰論、
うん、
みたいなのも初めて今知りました。
これ全部報道はされてるんですけど、
うん、
あんま知らないじゃないですか。
うん、知らない。
なんでかって言ったら、いろんなメディアの人がタブー視してるからなんですよ。
最初のこのテーマですね、今日の。
なんかね、少なくともね、僕のイメージは、
うん、
この雑誌を編集し、このラジオでお話してるのも、今言ったことぐらいは知っといた上で議論していただきたいなと。
はい。
でね、ただ皇室を語る上で重要な論点っていうのは僕はね、ほとんどまだ喋ってない。
あ、そうなんですね。
やっぱり尺が足りでもね、今日はね、この曲はぜひね、皇室を語る上で、この一曲はね、ぜひ今日は紹介したいなと思った曲です。大南光の歌。桜井の決別。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策を全て説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
大南光の歌、桜井の決別、お届けしました。
うん、これはね、あの明治32年に発表された日本の唱歌、あの子供が歌う歌っていうことですね。これあの落合直文さんと奥山智康さんという方が作詞作曲なんですけど、これあの鎌倉時代の南北朝時代っていうのが、まあ、あるんですよね。そこの、まあ、武将の楠木正成っていうのがいて、はい、これは僕の人生のヒーローなんですけどね。 が、最後、足利尊氏とずっと戦ってるんですよ。室町幕府を立ち上げた足利尊氏。足利尊氏は何をやったかっていうと、太平記っていう本の中に書かれてるんですけど、太平記の本の中にどう書かれてるかっていうと、足利尊氏は非常に悪いやつで、権力を欲しいままにしたいから、もう天皇の力をこう、削いで、で、新しい天皇陛下を連れてきて、北朝っていうのを室町にこう作って、それで、後醍醐天皇っていうのも追い出して島流しにさせてしまうと。それで、でも楠木正成は、いやいや、神皇小党はこっちだと。もう、この政党はこっちやと。何してんねん、高氏お前。ということで、こう戦争をすると。
はい。
で、その最後の、で、高氏はもうめっちゃ強いわけですよ。で、最後の戦いが、これ、港川の戦いって、兵庫県に港川神社ってありますけど、あそこ、港川っていう場所がありますけど、あそこで、太平記に書かれてるのは、50万の軍勢を、高氏が攻め上がってきたのを、それをもう、南朝を守りするために、5万の手勢で。
全然違う。
全然違う。もうこれも、まあ、負けるの分かってていくと。で、その時に、お父さんが、の、正成が、桜井という場所で、正虎と、ここでお前はお母さんの元に戻れと。いや、そんなもう私も一緒に死にに行きますと。一緒に戦いますと。いや、お父さんこれで討ち死にするだろうと。だけど、お前が死んでしまっては、高氏を好き放題にさせてしまうじゃないかと。しっかりお前が生き残ってお母さんを守ると同時に、大君、南朝を守りしなさいと。まあ当然南朝じゃなくて大君とこう言うんですけどね。それをこう守りなさいと。こう言って、泣く泣く二人は別れて。で、父は戦って、当然残念ながら、予想通り、新田義貞と戦うんですけど、一緒に、多勢に無勢で敗れてしまうと。で、正面は、それで、泣く泣く、もう本当にそこで戦いたかったんだけど、引き上げて、それでまた、大人になって、どんどん大きくなって、それで、北朝とまた戦っていくんだけど、やっぱり最後、市場の当てで敗れてしまうと。で、楠木正成を大南高という、正面を小南高と。こう言うんですね。で、大南高がお祭りされてるのが港川神社。で、小南高がお祭りされてるのが四条縄手神社。
ああ、そうなんだ。
四条縄手の神社はうちの家のすぐ近所のとこで、四条縄手の戦いっていうのがあってね。まあ、っていう戦いなんですよ。だからね、僕は、この歌っていうのはね、おばあちゃんから教えてもらったんですよ。僕は太平記が大好きで、まあ、すごい好きやって言ったらおばあちゃんがいつもこれ歌ってくれて。でも、はい、歌えるように今なってきたんですけどね。だからね、でもこの歌は当時の人は全員歌えたんですよ。戦前の人は。でも戦後、先ほども申し上げたように皇室が、まあ、半ば解体されて、旧、で宮家の方がもうほとんど平民一般国民にさせられてしまうと同時に、この歌も抹殺されて歴史の中で封印されて地下室の中に入れられて鍵閉められたような状況になって、これなんで紹介したかというと、皇室論を語るときにはね、うん、ぜひね、この歌歌えなくてもいいので、こういう歌に歌われてることもね、ちゃんとね、分かった人間にしっかり皇室論を語ってもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは、車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、もう今日はね、やっぱりゆっくりお話ししないとなかなか伝わらない、誤解があってはいけないことなので、まあ、ゆっくりお話しさせていただきましたですけど、はい、まあ、詳しくはね、本当この皇室論、この新しい最新刊の表現者くらいというのをご覧いただければと思います。最後に1個だけね、サブタイトルが俗悪になるものへの最後のアンチっていうサブタイトルをつけてるんですけど、皇室論に、うんうん、ちょっとね、一見わからないと思うんですけど、これ、ね、三島由紀夫が言った言葉 なんですよ。今の現代に、当時だった昭和、今だった令和、もう日本ってもうどんどんダメになってってるじゃないですか、あらゆるものが。で、品性が下劣化、劣化してるじゃないですか。で、どんどんどんどん美しいものがなくなっていく。まあ、そんな中で最後に残る、その現代的な、俗学的なるものに対するアンチの最後の砦として存在するのが、まあ、皇室だという。うん、だから皇位継承という議論もあるんだけど、
うん、
その、俗学なるものへのアンチとしての、俗に対するアンチって、聖、聖ですけどね、聖、はい、としての、うん、皇室という議論が本当は必要なんです。聖であるからこそ、クスノキは戦って散ってったわけじゃないですか。で、それは、武士は皆そうだったし、で、戦前の男の子たちは皆そう思ったし、それは特定個人のこと言ってるんじゃなくて、特定の家族のこと言ってるんじゃなくて、日本という国そのもののために命を捨てるということが当然だと言ってたわけで、で、それって別に日本固有じゃなくて世界中そうですよ、
うん
うん、だってイギリス人だってケンブリッジ大学のエリートは一番戦争で死んだんだから、今こんなこと言うのはタブーって言われてるんですけど、皇室を語るということは実はクスノキが語ってるよ、戦ったような戦いを語ることであり、それは戦を語ることでもあるんですよ。だって守らないと、戦って守るためのものですから、
うんうん、
攻め込むものじゃない、それは敵方がやることであって、はい、まあ、そんなね、なんかこうもっと本当はもっといろいろ議論しないといけないんですけど、ぜひこれご自読いただきたいなと思います。
あさって16日発売ですので、はい、そうですね、はいはい、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします、はいはいはいはい、ホームページでは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。